お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。何かに役立つ化学物質を作っている微生物かもしれないと思った大村先生は、それをアメリカのメルク社に送り、あちらでも調べてもらうことにしました。メルク社では、送られてきた微生物の培養液の OS3153 は、ウィリアム・キャンベル博士がトップになって仕事を進めている動物薬を開発するチームで研究することになりました。メルク社では、送られてきた研究データを見ると、確かにこれまで知らなかった微生物です。その微生物が作っている化学物質もこれまで知られていないものであり、大村研究室とこれからも共同で調べる必要がありそうです。キャンベル博士らは、いろいろな動物実験で化学物質が役立つかどうかを調べていたので、この OS3153 もマウスの動物実験で調べることにしました。キャンベル博士らは、人工的に寄生虫を住み着かせたマウスに培養液である OS3153 を飲ませてみました。さあ、どうなったと思いますか？すると、寄生虫が減ってくるのです。OS3153 の中にある何かが寄生虫を殺しているのかもしれません。研究チームは、期待に胸を膨らませて何度も同じ実験をしてみました。間違いなく減っているのです。この報告は、直ちに大村先生に伝えられました。大村先生は、この培養液の微生物がまずどのようなものかを調査することにしました。そこで高橋先生に微生物の分類などを調べるように命じました。高橋先生はその頃、微生物の分類を調べる研究者として多くの論文を発表しており、特に菌糸が放線状に伸びる放線菌の分類の研究では知られるようになっていました。大村先生が目をかけ、研究補助員として一緒に研究を行っていた高橋先生は、博士号を取ると次々にいい仕事をして、学会でも一目置かれる研究者として育っていたのです。人工的に寄生虫を住み着かせたマウスに効いた OS3153 ですが、他の動物にも何か効くのではないかと、メルク社の研究スタッフは考えました。放牧されている牛の胃や腸の中には、寄生虫が多数生息しています。多い場合は、寄生虫が5万匹以上も生育しているのです。マウスの実験結果が良かったので、牛にも飲ませて実験をしてみました。さあ、どうなったと思いますか？やはりここでも寄生虫を殺しているのです。そればかりではありません。牛の皮膚に、ダニが取り付くと、どんどん広がっていき、牛はだんだんと衰弱していきます。ひどい時には死んでしまいます。ところが、OS3153 を飲ませた牛は、ダニもいなくなるのです。この実験結果には、メルク社も驚きました。この培養液の中には、寄生虫やダニを殺してくれる化学物質があるのです。そこで研究員たちは、この物質を見つける研究をして、ついに特定の化学物質を発見しました。その化学物質をエバーメクチンと名付けました。同じように、大村先生の研究室でも、メルク社から送られていたエバーメクチンの構造を研究しており、この化学物質を作っている放線菌の分類を調べていました。そして、高橋先生は、この微生物をきちんと分類し、ストレプトミセス・アベルメクチニウスと名付け、大村先生らと共同で論文を書いて、海外の雑誌などに発表しました。高橋先生はその後、北里大学、北里生命科学研究所の教授になるのです。メルク社では、たくさんの寄生虫が生育している牛を無作為に24頭を選びました。24頭を12頭ずつ2つのグループに分け、グループ名を A と B にしました。A グループの牛12頭には、エバーメクチン200マイクログラム。これは5000分の1グラムですが、これを1回だけ飲ませました。 5000分の1グラムってもうほんのちょっとですね。ビーグロフの牛にはエバーメクチンを飲ませませんでした。さあ結果はどうなったと思いますか？素晴らしい結果が出たのです。エバーメクチンを飲ませた A グループ12頭の牛の寄生虫はすべて殺されていなくなっていました。エバーメクチンを飲ませなかった B グループの12頭の牛の体内には寄生虫がそのまま残っていました。エバーメクチンを飲ませた牛は平均すると 99.6% も寄生虫がいなくなっていました。たった一回飲ませただけでこんなに効くことに大村先生とキャンベル博士はびっくりします。素晴らしいですね。すぐにメルク社はエバーメクチンの特許を取り、動物の薬を開発することになりました。犬を飼っている人なら、フィーラリア症という名前を知っていると思います。昔はフィーラリア症で死ぬ犬がたくさんいました。フィーラリア症は、フィーラリアという寄生虫が犬の心臓に住みつき、命を奪っていくのです。エバーメクチンは、このフィーラリア症にも効くことが分かったのです。これもただ一回の投与でほぼ退治できます。犬が長生きできるようになったのはフィーラリア症にかからなくなったからでした。エバーメクチンの効果はこれだけにとどまらず、ダニや昆虫などの節足動物にも効くことが分かったのです。農業園芸で悩まされるダニ退治にもエバーメクチンが効果を発揮することが分かり、その分野でも使われるようになっていきました。たちまちにしてエバーメクチンはメルク社のヒット商品となり、1981年に売り出されると販売実績がぐんぐん伸び、動物薬の売り上げでは全世界で1983年から20年間トップを走り続けるようになりました。1974年に静岡県伊東市の川名ゴルフ場周辺の土から発見された放線菌が作り出すエバーメクチンは4年間にわたって寄生虫やダニに有効であるかどうか調べられました。動物に使用するといっても有効性、毒性、安全性などの確認実験が必要です。こうして実験を重ねておくと、人間に利用するときには非常に便利だからです。実験データが揃ったので、1979年に大村研究室とメルク社の研究員が国際学会で共同発表することにしました。学会開催前に研究者の仲間の話からエバーメクチンのすごい効き目があちこちに伝わっており、発表会会場には入りきれないほどの聴衆が集まってきました。さあどのような発表会になるのでしょうか。そして聴衆はどのように反応するのでしょうか。それでは来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。